10分をちょっと拝借。こんにちは、 BA 中の狼文勝です。金曜日は2017年9月15日六曜は戦勝ち戦勝です。今日ですね、やっと追いつきました。金曜日、先日13日ですね、日本時間は13日の2時ぐらいでしたっけ、朝のね、またアップルの方から新製品発表会みたいな、新製品発表会というか、まあ、iPhone を中心としてね、新しい商品の発表と iPhone と、あとは Apple Watch か、あと Apple TV もあったのかな、そこら辺の中の紹介がありまして、で iPhone は去年 iPhone7、 私も去年機種変しましたけど、7と7プラスだったのが8、8プラスに加えて iPhoneX というものが登場したと。で、今まあいろんなところで、ね、ハンズオンレビューだとか、まだ発売前なんですけども話題にはなっていて、でまあおおむねその好評というか、まあこれはすごいぞと。でワイヤードの US 版なんかでもね、全く新しいデバイスだったというようなことでね、すごい評価が高いんですけれども、今回iPhone のその、まあ、iPhone8、iPhoneX あたりの話をしようと思うんですが、細かいスペックがどうこうという以前に、これからどうなっていくのかというところですね。っていうのもですね、 iPad なんかもそうなんですが、 iPad って結構もう物自体かなり完成されていて、で、まあ、毎年一応新製品は出てスペックもアップしているんですけれども、一回 iPad を入手した人って、携帯みたいに2年で交換しなくても全然持つという評判があって、結構寿命が長かったりしてるんですよね。だからそれだけもうあるところまで到達してしまっていると。で iPhoneX は、まあ、9を飛ばしてもういきなり10になったわけですね。 X ってローマ数字でね、10という意味ですから、 iPhone10 になって、で、まあ、いろんな機能だとか、それに付随するソフトだとか、あとは、まあ、Apple も今 AR ね、オーギメンテッドリアリティだとか、そういったところの、技術に力を入れていると。まあ、それよりもだから今回発表された製品で何気にすごいのは、そのアップルウォッチがシリーズ3になって、それ自体単体でメールを受け取ったりだとか音楽が聴けたりだとかっていうところまでなったっていうのが、むしろガジェット的にはすごいんじゃないかなっていう気はするんですが、まあそれに関してはいいなと思いつつ、今勤めてる職場はそういうの持ち込み禁止なので、まあこれ買ってもほとんど身につけないとなると宝の持ち崩されだなと思って、今の仕事をやってるうちはApple Watch はまた周辺するつもりはないんですが、じゃあ iPhoneX なんですけども、これ別に Android のスマートフォンなんかでもそうなんですが、まあ、画質が良くなりましたと。 iPhoneX は有機 EL、を使ってるんで、有機だエレクトリックルミネッセンスですね、だから、OLED か、有機、ディスプレイですよね、を使って、で特に黒の表現なんかはすごい綺麗だと言われてるんですが、そこまで綺麗な、ね、画面にして何見んのとまずね、まあ、だから写真が上手い人だとか、上手い人の写真だとか、あとはね、まあ、今映画とかなんかも今手元で見られますから、それで見るっていうのもいいでしょう。でももうすでに今のね、今の現時点で販売されているそのスマートフォンでもクオリティは十分だと思うんですよ。でそこからさらに、まあ、テレビなんかも 4K とかでね、まあ、普通のテレビよりも高精細で確かに綺麗に見えるのは綺麗 で私もさらに上の 8K っていうのを見た時に、もうこれ立体テレビとかいう次元を超えてるなと。もう 8K ってすごい高精細なんで、あたかも、まあ映像にもよりますけど、あたかももうそのテレビの枠の向こう側にそのものがあるんじゃないかっていうぐらいリアルなんですよ。でそれはそれですごいんですけれども、そこまでして何見んのって話なんですよ。今でも例えばだから YouTube なんかで、仮にですよ、 YouTube で映画見たとしてもそれで十分に楽しめるわけですよ、面白い作品は。でそれは劇場に行ってね、大画面で見る楽しさってのも当然あるんで映画館には行きますけれども、でもそれでも楽しめるわけですよ。そこがね、そのクオリティが今の段階でもかなりレベルが高いのに、それ以上レベルを上げて果たしてまず そこでね、みんなおおすげえって飛びつくのかと、まあ、飛びつくかもしれないけど、そこまで飛びつくのかと、値段も高くなりましたしね。それとあとカメラもうアップルは今まではかなりその日本なんかもガラパゴスみたいなのがかなり性能上げてったってのもあって、でアンドロイドのね機械もあのサムソンだとか韓国勢だとか、そう中国勢だとかが頑張ってたんで、スペック的には劣ってたのがアップルが気づけばかなりいいところまで来ていると。でそれもいいんですけれども、でそのアンドロイドも含めてそんなに綺麗な写真を撮れるようになって、じゃあ撮る側の人間のね写真のレベルは向上してんのかって話なんですよね。だからこれがねすごい向上してると。で、高精細なものを撮れば撮るほどね、なんかすごいもうなんか、どっかに飾りたくないようなものになるとか言うんだったらまだしも、8割方の人はそんなカメラの撮影のテクニックなんてあんま考えてないと思うんですよ。いや考えてる人もいるかもしれないですけど、まあまああんまりそこまでね、まあ、自撮りに精出してる人がほとんどなのかなっていう気はするんですよ。みんながみんな撮ってるとは言いませんけれども、そこにそこまでのスペックをつけてどうすんのかと。映像もそうですよ。ビデオもね、私も撮りたいんで、iPhone でいつか映画一本撮りたいなってのは思ってるんですけど、なんですけれども、じゃあねそこまで撮るものって何があるのと。ビデオカメラの市場が今までどうなってきたかを見てみなさいと。春に入門期、秋に、応用っていうかある程度使いこなした人が買う用の機械という、その秋、春と秋の、年に2回新製品が出るっていうサイクルがここ何年か日本でも続いてるわけですよ。じゃあそれ買って撮ってるの何かって言ったら、子どもの成長か子どもの発表会か子どもの運動会が関の山ですよ。でまあ若い人がね持ってってなんか友達とワーキャー騒いでるものを撮ったりとかしてるかもしれないですし、でまた動画発表するその場も増えたんで、以前よりかは動画を撮ることも増えるかもしれませんけども、アメリカの方では自分の映像を撮ったりだとかそういう動画を撮って YouTube にアップするっていうのが日本よりもはるかに進んでるんでね、動画を撮ると、動画専用のねカメラなんてのも MP4 カメラ MPEG4 カメラなんてのも一頃アメリカなんかでもよく流行りましたけど、日本では全然流行りませんでした。で、まあ、アメリカだけを考えたとしても、じゃあそれがもう今のレベルでもかなりのレベルなのに、それ以上の動画を撮れるようになってなんかすごいことでもあるのかと。まあでもアメリカだったらその方がね映画監督なんか誕生するかもしれないっていうのはあるかもしれないですけど、全世界で見た時にそこまで必要なのかと。映画監督の才能ある人がね iPhone で映画を撮るっていうんだったら今のレベルでも十分撮れるんですよ。でそこよりさらにすごいね映像になるかもしれないですけども、今のでも十分なんですよ。まあまあだからいろんな合成なんかをする人なんかはもう少しやっぱり解像度があったりすると、合成しやすくなるという話はありますけれども、でも今のでもかなり普通の一般のね視聴者なんかでは全然気づかないぐらいのものが撮れるわけですよ。でそこでそこに進化させる意味はあるのかというのがあるんですね。まだイヤーポッドじゃなくてエアーポッドでしたっけ、完全ワイヤレスのヘッドホン、イヤホンか、あれの方がまだなんか意味合い的にはなんか進化っていうのは感じられるんですけども、まあでもそれが一回出てじゃあその先どうなるのかと。まあ、だからそこら辺は音の解像度感とかそういったところでバッテリーとかそういったところのものが上がっていくのかもしれないですけども、じゃその本体の iPhone にせよ他のスマホにせよさらに何進化していくのと。あとはアプリとかサービスだとかがなんか良くなっていくっていう可能性はあるんですけども、なんかそこもあんまりまだ見えないんですよね。で今のスペックでだからメモリーだとかバッテリーだとか増えるっていう分にはいいと思うんですが、 iPhone X みたいな進化のさせ方っていうのはそこはその騒いでるほどのものになるのかっていうのが今回ね久しぶりっていうかあんまり私そういうことを考えないんですけど、今回はちょっとまあまだ今年は機種編の私は時期ではないので、来年になったら iPhone X の後継機が出たらそっちの方に変えるかなという気はするんですが、でもそれ以上の何かはあるのかっていうのがちょっと疑問なんですよね。はい、という疑問を残したまま10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた来週。